皆さんこんにちは、ご心配おかけしておりますけれども、骨折しながらタクワに登場するのは実は2回目で、皆さん前回のことはほとんど覚えていらっしゃらないと思うんですけれども、田中さんが会長だった時に、なんかちょっと文化的なことをやりましょうなんていう、そういう催しがあったり、2001年でしたかね。まだフィッシュセンターで、霊界をやってる頃で、僕は骨折する予定はなく、当たり前ですけど、ちょっと音楽で、覇気あれ我がクラブと、それから大きな古時計という曲を、ギターを弾いてやったんですけど、もう右手の親指を、当時はロータリーの野球に、まだ出てた頃で、で TOTO のグラウンドで練習してたら、なんかちょっと突き指したような感じで痛えなと思ってたら、だんだん油汗出てきて、折れてるということが判明しまして、でその、週の木曜日に宅話だったんですね。ですから、骨折した瞬間きっと宅話またやるんじゃないかなと、案の定そうでした。なんていう話はともかくとしまして、本日はソングリーダーの委員としての宅話をやらせていただくということで、ちょっと恒例のロータリークイズを、どこが恒例だか分かりませんけど、皆さんにお出ししますので、私指名するのでお答えくださいね。TOTO のグラウンドに恨みがありますので、畑田質問です。その1、ロータリークラブがいつできたかご存知ですか？
茅ヶ崎
じゃないです。シカゴっていうところがあるんですけど、そこにできたんですけど、わかりません。富田さんどうかな。100年前、1918年ですか？怪しい。大竹さんどうですか？
105年とか110年とか、
だいたいね。もっこり後輩どうですか？
すいません、
もうちょっと高尚な団体なのでよろしくお願いします。実はね、1905年らしいんですね。もちろん私もその時生きてなかったですけれども。で、その、ポール・ハリスをはじめとする4人の会員が、1905年に、そのシカゴで世界初のロータリークラブを発祥させまして、で、当時、もちろん少人数でしたし、一クラブしかなかったわけなんですけど、実はもう創立してから3年目に消滅の危機があったらしいんですよ。で、それが、ロータリークラブでは、常にそのことっていうのは話題になるというか、課題になるというか、それが何であったかというと、ポール・ハリスは最初、僕はポール・ハリスは寂しがり屋だというふうにずっと思ってて、で、その寂しい、だから友達が欲しい、でもそれがちゃんと職業倫理を持った友人たちで、いろんな話を自由にしたいっていうので、まず親睦ありきで最初のロータリークラブは始まったのかなと思ってます。で、それが、メンバーが増えてきて、ただの親睦だけではなくて、奉仕活動をしようという、当然の成り行きだったわけですけど、で、その、親睦を中心にやりたいっていう人たちと、それから、奉仕をやるんだという人たちの、その親睦派と、それから奉仕派に、ちょっと分かれていったそうなんですね。で、その、できてから3年目、1907年度は、ポール・ハリスが会長だったらしい。第3代の会長ということで、それで困ったポール・ハリスが、その時に、5番目の会員であったハリー・ラグルスさん。 この人は印刷業をやってたそうですけど、その人にお願いをして、みんなで歌を歌って和気あいあいとやって、それで、この対立構造っていうのをどうにか解消したいんだっていうことで歌を歌うのが始まったらしいんですね。で、まあその当時はまだロータリーソングというそのオリジナルの曲はなかったそうなんで、当時流行っていた楽曲をそのラグルスが指揮をしながらみんなで歌って、でそのことによって団らんを取り戻したという経緯があったらしいんですね。まあそれがロータリーソングの、そもそもの発祥だったそうです。で、日本でロータリークラブが最初にできたのは何年だかということにつきまして、小沢さんが結構詳しいです。
2020年100年なんで。
ああ、そうですね、うまいこと言いますね。そうなんですよ。実は東京ロータリークラブが1920年、だからアメリカから15年遅れでできたらしいんですね。で、その当初からその東京クラブではアメリカからの歌を借りてきて、英語で歌唱していたそうです。で、まあそれがだんだんだんだんやっぱ日本語での歌を歌いたいよという会員の希望とかがあって、1935年に、まあ当時はまだ日本が1地区しかなかったので、地区大会がその時、京都で行われたらしいです。で、その京都の大会を記念して日本語で歌うロータリーソングというのを募集したらしいんですね。で、その時に入選したのが今日皆さんで歌いました奉仕の理想と、それから、我らの成り合いという2曲が、まあ、その入選して、そこから、日本語のロータリーソングが生まれていった、そうなんですね。で、さらに言うと、戦後になりまして、1953年に日本が東地区と西地区っていうんですかね、その2つの地区に分かれるのに際しまして、手に手つないで、これはまあ地区が2つに分かれても東と西の友情は永遠だよということで、そういう、まあ歌が生まれて、皆さんが今なんか会合があって、例えばクリスマスで皆さん集まって終わりましたっていうと、最後池上先生とかが指揮を取ってもらってみんなで手をつないで、僕は今日ちょっとできませんけどね、それでこうやって、手に手って歌ってますよね。まあ、あれが実はそういう経緯でできたということです。そしてまあ皆さんご存知の茅ヶ崎ロータリークラブではですね、1998年になんと超名曲である覇気あれ我がクラブが、できまして、で、まあ実はですね、その覇気あれ我がクラブっていう曲、本当に、僕の中での最大のヒット曲なんですね。いいかどうかわかんないですけど、で、まあ20年にわたって自分の曲を月に1回程度はね歌っていただくなんていうのはちょっと考えづらい。作った当初ももちろん考えてなかったですけれども、で、まあ実はあの曲が生まれた経緯っていうのは、僕ねロータリー辞めようと思ってたんですよ。で、僕はその入会したのは1997年だったんですけれども、皆さんの中に同じような気持ちを抱えている人がいたら安心してくださいって言いたいんですけど、昼ご飯を12時半になったら食べに来ますよね。で、まあ、昼ご飯食べに来るというか、まあ、例会があるので来ますよね。ただ、その僕はその入会するときに、どなたもね、元から知り合いっていう人は一人もいなかったんです。だから来ても、誰と話していいのかわからないし、どこに座っていいのかもわかんないし、飯おかわりしちゃいけないのかなとかね、いろいろね、考えたりもしてたぐらいですけど、ちょっと寂しかったというか、つまんなかったっていうか、だからもう一応行くには行くんですけど、もうねすぐ帰ってきたくなるんですよね。で、これこのまんま続けてもなーって思い始めて、それでただまあ、スーッと辞めるだけじゃなくて、なんかちゃんとしたお別れを告げたいということで、 まあ、僕もこれやめても頑張るし、茅ヶ崎クラブも、長らく続けて頑張ってもらいたいなっていうことで、覇気あれっていう、まあ、そういうフレーズが浮かんで、そのサビの部分ですね、覇気あれ我がクラブっていう、そこが最初にできて、まあ、その前後にこうメロディーと歌詞を足していって、であれ実はワンコーラスしかない曲なんですけれども、それを作ってみんなの前でちょっと披露させていただいた時に、今は亡きあの小沢浩一さんが、ハンモスさんいい曲作るねって、いきなり一回も話したことなかったんですよ、小沢さんと。けれどもその時に急に声をかけてくれて、でその歌をきっかけに何人かの人と少し話ができるようになって、それでだんだん心をこう開いていって、まだちょっと閉じてたんですね、ですから皆さんの中でまだ入会してそう間もない方の中に、もしかしたら当時の私と同じように来てもなーって思ってる人がいるかもしれないですよ。いなければ幸いなんですけど、いたとしても全然平気です。あの心をねちょっとだけ開いて、まあ、そばにいる人、例えば今日なんかは指定されて座ってるじゃないですか。でそういうたまたま近くにいた人に、ちょっと話しかけてみて、ちょっとだけ勇気を出して、まあ、そんなことを言うような人ももういないのかもしれないですけど、でちょっと最後に、ポール・ハリスの話がさっき出たところでちょっとだけお話しさせていただきますと、一昨年ですね、意を決して、ポール・ハリスの歌を作ったんです。で皆さんにも、一度ぐらいはあのロータリーのなんかクリスマス会かなんかで歌ったことあったかもしれないんですけど、ちょっとお願いできますか。まあ、そのポール・ハリスは多分このロータリークラブを作った時には、それがこんなに長く続くとは全く予想してなかったと思うんです。でロータリークラブが僕の中でもそう寂しい、心寂しい人っていうか、社長とかやってれば孤独さもあると思うので、そういう人たちが集まって規律ある中での自由を楽しめるような、まあ、そういう、クラブであり続けてほしいなという気持ちで、今のポール・ハリスへの手紙という曲なんですけど、それを作らせてもらいました。ご存知の通り天才ミュージシャンの次回ライブがですね、11月11日に、藤沢ライブ館にて行われるんですけれども、その時にもあの曲を歌います予定ですので、チケットね売るほどあるんですよ。なのでいつでもお声かけいただければと思います。でこのチラシを本日、まあ、皆さんにもお渡ししているかと思うんですけれども、たまたまですね、本日神岡さんのチラシも入ってて、なんかちょっと交渉さ加減が違うなと思って、まあ、神岡ちゃん実はね同級生なんですよ。同級生というか同い年というだけですけれども、だからちょっとしたライバル心はあるんですけど、向こうは多分感知してないと思うんですけど、まあ、ぜひよかったら、ライブにもお越しいただければというふうに思います。すいませんです、お耳汚しをいたしました。失礼いたします。どうもありがとうございました。